思い出の旅。我が家がリフォームすることになった。大学を出てすぐ家を出た私は、荷造りを手伝いに帰省することになった。新幹線や私鉄を乗り継ぎ、たどり着いたふるさと。私の匂いがこの土地に染み込んだのか、この土地の匂いが私に染み込んだのか。胸いっぱいに空気を吸い込むと、長時間列車に揺られ、こわばった体中の筋肉が一気にほぐれていく気がした。これ、ゴミ袋と軍手ね、あとマスク。あんた数日しかいないんだからちゃっちゃとやっちゃってね。玄関を開けて顔を合わせると、開口一番そう言ったのは母。部屋には段ボールがいくつも積み上げられていた。久しぶりに会った母のあまりの素っ気なさにあっけに取られ、へえと思いつつも、とりあえず机から取りかかることにした。半年に一度は帰っていたが、それでも引き出しの中まで開けることはない。上から順番に開けていくと、机の木の香りと紙の少し埃臭い匂いとが鼻を撫でた。中身を段ボールに順番に詰めていく。すると、引き出しの一番奥に、小学校の時のサイン帳が集められていた。懐かしくなってパラパラとめくる。すると、間から一枚の紙が落ちた。探さないでください。大きな子供の字で殴り書きしてある。こんなところにあったんだ。懐かしくて吹き出してしまった。それは小学3年生の冬。私たち家族はマンションから一戸建てに引っ越しをした。2キロも離れていない距離だったが、学校は転校し、その頃の私は慣れない場所への不安がいつもあった。そんなイライラしていたある日、些細なことで母と言い合いになった。泣きながら2階の自分の部屋にこもり鍵をかけていたのだが、しばらくして私は引き出しから一枚の紙とペンを取り出し、紙いっぱいに探さないでくださいと書くと、コートを羽織り家を飛び出した。一時の解放感も時間が経つにつれ不安へと変わっていく。ポケットには一円玉だって入っていない。たとえ近くに住んでいるおばあちゃんの家に行っても、すぐに見つかるだろう。後ろを振り返り振り返り歩くが、母も父も誰も追いかけてこない。ただ空の月だけが私をどこまでも追いかけてきた。30分経った頃、私は家の前に立っていた。いつもと変わらない玄関や家の明かり。家の中も静かで私を探している雰囲気はない。そのことに少し寂しくなりながらも、引っ込みのつかなくなった私は、庭に駐車してある車の中で一晩を明かすことに決めた。幸い鍵はかかっていない。そっとドアを開けると、芳香剤やシートの皮や、いろんな香りが入り混じった独特の香りがした。横になってみた。だけど、寝られるはずがなかった。後部座席で足を縮めながら、ただ時が過ぎるのを待っていた。どれくらい時間が経っていたのだろう。車の外で誰かが話しているのが聞こえた。そっと顔だけを外に覗かせると、すぐそこで父と母が話し合っている。会話の内容までは聞こえない。だけど、張り詰めた空気だけは伝わってくる。どうしよう。今出た方がいいのかな。いや、でも、いや、でも、を頭の中で繰り返していると、父は自転車にまたがり行ってしまった。母はそれを見送っている。私はここにいるのに。頭の中でグワングワンと音が響く。私はいても立ってもいられず、車の中から飛び出し、今まさに家に入ろうとしていた母の腕を掴んだ。
私はここにいるのに。
そう言うと、私は母に抱きついた。 寒空の下、玄関の光を背中に浴びながら、私は母の腕の中で、ごめんなさい、ごめんなさい、そう繰り返す。母は叱ることなく、落ち着くまでただ抱きしめてくれた。ご飯よー。一階から聞こえる母の呼ぶ声で、私は我に返った。気がつくと窓から見える空は、いつの間にかオレンジ色に染まっていた。ゆっくりと階段を降りると、暖かい香りが体中に広がる。お疲れ様、お腹空いたでしょ。手を洗ってきなさい。私の足音を聞いた母が扉の向こうから声をかけてきた。覚えてる？私はあの紙を見せた。そんなのまだ取ってたの？母は笑って答えた。捨てなさいよ、そんなもの。そう言いながら母はお味噌汁をかき混ぜる。捨てないよ。あの日お母さんが一生懸命探してくれたこと、嬉しかったんだから。